はい、ということで、この本すごくいいなと思ったんですけども、まあ本当話そうと思えばいくらでも話せるのであれなんですけども、いくつか抜粋していきたいと思います。で、この本の中のコラム、他人の気持ちを自分の気持ちと勘違いする人々というところがあって、非常に興味深く読みましたのでシェアします。左脳の自己感情が空っぽだと、要は左脳の自分の感情のところですね、が空っぽだと、右脳で捉えた他人の感情を自分の感情だと思ってしまうことが時々あります。私たちは意識上は右脳と左脳の感情を分離できないからです。これを自他同一化と言います。そうですね、これあります。で、この先生は、他人の感情を自分の感情だと思ってしまうことが時々ありますって書いてますね、時々って。でもこの頻度は、時々じゃなくなる時があるんですね。それはどういう時だと思いますでしょうか。親子ですね。親子の時はこれが増えてしまうことがあります。だから、例えばお父さんお母さんが、ああだこうだ言ってることが、嫌だな、聞いてて嫌だなって思うことってありますよね。でそれが、他の人だったらあの人言ってんなぐらいで済むけれども、親子だとやっぱそれが同一化されつつされてしまう可能性がすごい高いんですね。それはなぜわかるかっていうと、私の経験上ですね、潜在意識にグッグッグッグッと下がっていく質問ってあると思うんですけども、それをしてる時に、ちょっと、サイコアクティブ状態になりますよね。サイコアクティブ状態になるんですけども、それを、なんか今ちょっとすごいこと思い出しちゃったからメモしよう。サイコアクティブにしてちょっと止めます。これどういうことですか。潜在意識に下がっていく質問をしてサイコアクティブにした時に、まあちょっとなんていうんですかね、潜在意識に近づいていきますよね。その時に、自分がこうこうこうこうこうこうこうだってそのご自身のことを喋っている時に、聞いてる私からすると、潜在意識で聞いてる時に、それがご両親が言ったことなのか、ご自身が思ってることなのか分かんなくなる時があるんですよ、実際にコンサルしてる時に。でそれは結構頻繁に起こります。今どっちですかみたいな、だからなんかね、ざっくり語弊をちょっと、まあ、恐れずに言うとですね、なんか二重人格になってるみたいな、急に親の人格出てきましたみたいな感じの人が結構いらっしゃるんですね。でそれぐらいやっぱりですね、親の言ってることっていうのは入ってしまうんですよね。でその親の言ってることが自分の感情だと思ってしまうわけです。で、十分に愛に満たされて、自我が確立してるお子さんであれば、親がどんなに言っても、うちのお母さんいつも言ってんなとか、うちのお父さんいつも言ってんなぐらいで済むんですけども、それが例えば愛着障害があったりとか、まあ、いろいろその発育するときに十分な、親との大事なつながりとか絆が形成されていないときに、それがあると嫌だなと思ってる親であったとしても、親の感情っていうのがそのまま入ってしまうわけですよね。だから、こういう人いません？親がどっちかがですね、いつも愚痴ってるか、いつもキレてるか、暴れてるとかっていうのがあって、お子さんは絶対嫌だったはずなのに同じことやってる人いません？自分のパートナーとか自分の子供に対して、あれはまさにこれだと思うんですよね。でやっぱこれの前提っていうのは、そもそも自分の感情がないっていうところがスタート地点なんですよ。だから同じその厳しい環境に育っても、自分の親がしたことはしたくないって言って、より良い親になれる人もいれば、親と全く同じことをしちゃう人いますよね。多分その違いはここなんですよね。自分の感情を自分で認識できてるかどうかってところなんじゃないかなというふうに思いました。もちろんその受けていた環境の、強弱もあると思うんですけども、言ってもね、やっぱあると思うんですよ。だから自分の感情が分かるっていうのはものすごく大事なことだと思いました。はい、あとはですね、あと後半の方はですね、自分の気持ちを言語化するトレーニングとかってあったんですけども、まあ、本当これ私も、ね、その通りだなというふうに思いますね。で出来事とか、今日の出来事とか日記に書き放題書いたり、人に話したりしてみましょうって書いてありますよね。私がメルマガを書けって言ってるのはそれなんですよ。で、メルマガね、皆さんのやつ時々ちらほら見てるんですけども、まあ、これ本人にはもう直接言ったんで、あれなんですけども、ね、なんか言ってるようで言ってない人ってすごく多いんですよね。メルマガ読んでると結局何言いたいのみたいな、 でやっぱそれはね、その潜在意識が出てるわけですね。自分の気持ちが分かんないから、メルマガ書いててもなんか誰かが言ってたような、言ってなかったようなみたいな感じになるんです。でね、これは非常に危険なことなので、あのメルマガを書いて、自分で読んで気づいてくれるといいなと思うんですけど、自分で読んで気づかないと結構重症ですよね。だから本当、あのカウンセリングとかコンサルとか受けて、そういうとこ直していってほしいなというふうに思います。であと大事だなと思ったのはやっぱり怒りですね。怒りを出せるかどうかは習慣ですってこの本にも書かれてますので、あの怒りをねちゃんと出すっていうのは大事だと思います。でこれは私の個人的な、あれなんですけども、あの会社員やってた時に3社目、いや、まあ、全部かな、1社目と3社目かなの時に、私はすごく上司とか先輩に恵まれまして、本当に恵まれたなって今でも思います。で、何に恵まれたかっていうと、当時私はですね、ショーンさんじゃないですけども、瞬間湯沸かし器のように短気だったんですね。まあ今も若干短気なんですけども、だいぶ良くなったんですが、短気です。で、振り返ってみるとですね、残念ながら私の周りっていうのは短気な人がすごく多かったんですよね。私は遺伝性短気って言ってますけど、環境もあるなと思いました。ただ、会社に入った時にその上司とか先輩たちがすごく怒りをうまく表現してくれるんですね。それは私に指導する時もだし、病院で仕事としては病院で行くわけですけど、病院で、なんか対応しなきゃいけない時とかに、怒りが出る場面があると思うんですけど、私すぐカーってきちゃうんですけども、その先輩たちはうまくその、 感情をコントロールして言語化して解決する方向に持っていくっていうのを何回も見せてくれたんですね。でそれを見て、あ、怒りってこうやってコントロールするんだって知ったわけなんですよね。で怒りが抑えられるようになったし、怒りを超えてなんかこう愛を与えられるようになったかなというふうに思います。師匠とかにも非常に恵まれましたね、そういう意味だと。だから怒りってこういうふうに出すんだなっていうのを覚えるというのはすごく大事だと思います。特に自分の感情がわからないのが重症化してる人って怒りもないんですよ。厳密に言うとあるんですよ、だけど出せないんですよね。何が起こるかって内部被曝しちゃうので、怒りが出せないっていうのはだいぶやばいので、で時々世の中とかで急に包丁振り回して大事な人刺しちゃったりする人いるじゃないですか。多分あれはそれ系だと思うんですよね。深い事情知らないのであくまで憶測なんですけれども、怒りの感情はすごく大事です、はい、あとは普通になりたくて仕方ないっていうのはもうこれうなずきすぎて首もげるかなって思いましたね。私は人生を大きく飛躍させるためのコンサルをしますよって言ってるのに、コンサルに来た人が普通になりたいっていう悩みを打ち明ける人がいるんですよ。で私って理解できなくて20分ぐらいちょっとさまよっちゃうんですけども、その方は普通になりたいのになれないって言って真剣に悩んでて私のとこ来るんですよ。なんかちょっと間違えてんじゃないかなって選ぶ人って思うんですけども、でやっぱそれが書かれてますよね。普通になりたい人、自分の感情がよく分かんない人は普通であることに対する憧れが強いって、もう、 うわマジかみたいな、確かにって思いましたね。はい、ちょっとこれは本に書いてあるんで、もうあとはそこで、読んでいただければなというふうに思います。めんどくさいは運動習慣で変えていくって、これはいいですね。自発性を、これだな。残りの時間では自発性を支えているのは欲求と熱量というところを、行きたいんですけども、私のお客さんでとにかく多いのが、なんか人生ぶん抜けたいのにやる気が起きませんっていうものすごい矛盾を抱えた人がすごく多いんですけども、その人はまさにこれですね。熱量がないんですよね。で、書かれてるんですけども、自発性が少ない人は自己感情が低いだけでなく熱量も少ないことが多いですと。だから労力を使いたがりません。一つのことに持続力がなく、興味の対象が変わりやすいですが行動力が伴わないので実際に何かが起こることは少ないです。新しい趣味もちょっとやってみたらもういいかとすぐブームが終わってしまいます。興味を持ってからなくなるまでの1年のプロセスが脳内で短期間で完結してしまいます。一つのテンションの山が低く、自分の中で一瞬盛り上がってもすぐに萎えてしまう。ふにゃー、その通りだ。こんな人ばっかりでした、私のお客さん。これもやっぱね、自己感情が低いってことが原因なんですね。だから私この本を読む前だったんですけども、レバ会でずっととにかくやりたくないことリストをやれって 口酸っぱく言ってたのはこれだなと思いました。なのでこの本本当にもう分かりみがありすぎてやばいと思いました。ぜひ皆さんも読んで、プラチナではもうこれは、自己感情はあるという前提で進めていきたいので、しっかり読んで生活に落とし込んでいただきたいと思います。以上です。